こんにちは。
こんにちは。
最近ね、
うん、
友人やってよって言われて、
うん、
ポケモンカードのなんかアプリがね、
ああ
出たんだって。
ポケポケね。
そうそうそう。
うんうんうん、
DNA が出してて、なんかニュースになってたよ。
うんうん、
そのポケポケが流行りすぎて、
うんうん、
何百パーセント業績アップみたいな。
すごいね。
それぐらい世の中に。
ポケモンってやっぱすごいよね。
うんうん、あといつ何時にオンラインで対戦を申し込めるの。ランダムでね、
うん、
いつ何時でも繋がるわけ。
なるほど、ね、
あれワールドワイドであんのかな、わかんないけど、
うん、
いやポケモンってすごいなって思った。すごいルールも分かりやすいけど、
うんうん、
単純じゃなくて、
うん、
ちょっと頭使わない、
ね、奥が深いってことね。
で結構そのゲームだから演出があるわけ、攻撃された時の。
あ、そんなのあるんだっけ、うん、僕も一回撮ったんだけどね、全然やってない。
あ、そう、
うん、
でそこにふとちょっとよぎったことがあって、
うんうん、
なんか当たり前のようにやってるけど、
うん、
ポケモンって戦いたいのかな、
うんうんうんうん、
アニメとかでもさ、
うんうん、
当たり前のように戦ってたじゃん、
うんうん、
でも傷とかついてるわけ。
そうだよね、
叩かれたりして、
うん、
土煙かぶった
り、うんうんうん、
どうなのかな、
うんうん、
昨今のコンプライアンスがうんぬんって言ってる時にさ、
うんうんうん、
まあ、パートナーをこう戦わせるのって、
うんうん、
どうですか矢口さん、仮にじゃあポケモンがもう本当に当たり前に世の中に普及してきたとします、
うんうん、
戦わせますか。
だからまあこの世の中、
うん、
この我々の今住んでるこの世界線においてはそれはしないけど、うん、でもまあじゃあポケモンの世界はさ、
ちょっ
とこことはまた別の世界線だから、
うん、
倫理観なんてものがまずそもそも倫理観が違うだろうからね。
まあそうね、
そう、まあ、時代によっても倫理観って変わってくるから、
うん、
だから別に彼らを責めることはできない。それが彼らの普通だからね。
まあ、だから基本的にはそれは本能的な部分でね、
うん、
ポケモンという種類のね、
うん、
戦うことで喜びを得るタイプの生命体なのかもしれないなってよぎった、
うんうんうん、
でもそうじゃないやつもいるでしょ。
そうだね、
うん、
まあね、どうなんだろうね、うん、ちょっとそこは分からないね。でもやっぱりまあ彼らはさ、自然界でもさ、
うん、
野生がいるわけだからさ、だから野生でも争ってるのかな、うん、野生同士で。
まああれか、食、まあそう
か。なんかであればそんなに違和感ないのかもしれないけど、
うん、
普段は争うはないのね。野生では全く争わないけど、うん、なんかトレーナー同士で代理戦争として争われてるんだったらちょっとかわいそうだよね。確かに
代理戦争だよね、
うん、でもだからそのかわいそうっていうのもあくまでこの我々の住む世界での倫理観だから、うん、
逆に戦わせないことがかわいそうって思う。
いや、そうだよ。だからそのそうサトシがそう、そのあの世界線はそうなのかもしれないから、うん、そこ攻めることだね。
10万ボルトだよ。だって10万ボルトだよ。
10万ボルトだね、
うん、
でもああいうのってさ、
雷だよ。
いや、で技の名前だよ、
うん、
技の名前だからさ、ちょっとこう何誇張、そう、別にさ、だから
厳密
に10万っていうのがどんなものか知らないけど、そうそうそう、
うん、
例えば10万ボルトみたいな、
のような、
そのような、そう、
雷、
すごいぞっていう感じかもしれないね、
うん、水鉄砲とかならいいけど、だってさ、知ってる人影とか、あれ尻尾の火消えたら命を落とすって言われてるね。
あ、そうなんだ。
そんなのにさ、
そうだ、ね、
水鉄砲なんてさ、とんでもないよ。
だからそのさ、ポケモンゲームもそうだけどさ、うん、瀕死じゃん。
いや、そ
ポケモンが倒れると、
そう、それも気になったら
一回あれって結構そこまでいっちゃうんだと思うよね。ちょっとなんか疲れとかぐらいにしとけばさ、
うん、もう無理とか。
でも分かんないけど、これ瀕死っていう言葉がさ、
とんでもないこと、
どこまでやってんの、どこまで戦わせてんだろうなって気にはなるな。確かに
瀕死でしょ。だって喋れないじゃん、もう。
瀕死ってまあ普通にその言葉だけのたったらもう結構瀬戸際だよね。
気絶よりもひどいって話でしょ。
だから多分治療がちょっと間に合わなかったらもうきついぐらいな、なんかそのイメージしちゃうよね、瀕死の状態って。そう思わない？
瀕死だもん。
だって、なんか鍋さん倒れたらしいよって、どういう状態？
いや、今
瀕死の状態でってなったら、
うん、
あ、もう結構一か八かの感じなんだなって思う。
覚悟しなきゃ。
そうそうそう、だそのレベルで感じるでしょ、
うんうん、
だからポケそのレベルだったらしんどいけどね。だからその瀕死って言葉の定義も違うんだろうね、うん、
それでも開発者に伝えたいわ、
うん、
通ったんだもんね、会議する中で瀕死で行こうって。
そうだよね、
すごいこと言
うよ。でも我々決めた、多分当時その瀕死って言葉を覚えたのはポケモンだよね、初めて。
そう、いや最初分かんない、
小学生とかでね。
だから瀕死の重みも分かんない。
そうだよね、だから瀕死ってそう戦えないことなんだっていう、いうぐらいの感じでね、
う
ん、で今思うととんでもない。
どうする、改めてじゃあ、
うん、
リネームするなら。
疲れ、
限界とかじゃない、
うん、 いや限界もね、うん、やっぱ限界まで行かしちゃダメなんだよ。そうだからもう拒否とかじゃない、だからもう、だからそのポケモンの、だからそのポケモンの主体性を求めるなら拒否とかにしといた方がいい。ポケモン NG みたいな。そうそう、そうポケモン側の NG が出ましたと、
どっちが主とかないから
、ね、そうそうそう、うん、だからポケモンがやりたいならそれはね会員保護者とかやってもらっていいけど、うん、やりたくないんだったらじゃあもう戻れリザードンって感じですね。
で HP3 色あるでしょ、緑が 70% ぐらい残る。
あ
緑はどうしよう、
だから
好調、
だから HP って何、ヒット
ポイント、ポイント体力、
だからそう、ヒットだ、そうよくないよくない、う
ん、やる気、
やる気、やる気メーターで、やる気下がってきたらもういい、じゃあやめじゃあやめよう、じゃあやめよう、やらない、やらない、やなことさせたくないから、
いやそれはそう、うん、パートナーだ
もん、そうそう、だからやる気メーターにしよう、うん、だから技もだからあのやる気を削る系の技にしたらいいと思う。
そうね、
あの、うん、なんか
映え、無駄な仕事とか
ね。あ、そう、あ、いい、いいね、そうそうそう。
コピーとかね。
そういう、そういう感じで、ね、幸せ自慢とか。そういうので、ちょっとずつ相手のやる気を削いでいって、あ、もう俺いいっすわってなったら、交代、交代。
学生時代の武勇伝とか、
ね。そう、
うん。
そういう感じでね。あ、いいやか、いいね、うん。学生時代の武勇伝いいね。
めんどくさい。帰りたいな、早く。そう。それは下がるわ、やる気。
そうそうそう。
もういい、聞きたくない、聞きたくない。
そういうバトルにするべきだね。
うん。
うん、はい。
いや、楽しいけど、だって150種類のさ、
うん、
いろんなやる気を削ぐやつらが出てくるってことでしょ。
そうだね、
めちゃめちゃ盛り上がるんじゃない、これ、
うん、
やばい、これチャンスじゃない、これ
チャンス、
うん、
じゃあちょっと任天堂に入社するか、
うん、
任天堂に転職して
企画を上げて、
うん、頑張るか、
タイトル考えとく、
うん
うん、というか皆さんぜひやる気の下がる言動を教えてください。もしかしたらあなたのアイディアが採用され
そうだ、ね、
ビッグスターになれるかもしれません。
そうだ、ね、
ということで今週やっていきましょう。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、お互いの好きなこと山根宣言もやってる。どうも、人生で一番プレイしたポケモンはルビー鍋です。
うん、一番プレイしたのはそうだね、あのクリスタルかサファイアだね。でも僕サファイアだった、ルビーだったんだね。
サファイアだ、緑、あ、
青、だルビー、
海洋がか、
そうそう、ルビーサファイアでしょ。
そう、なんかね、きょすごいいいなと思った、兄弟がいるとどっちも一世帯に揃う。
確かに、なんかどっちかにしか出ないとかあるんだよね。
そうそうそう、
確かね、ポケモンね、 そっちだけみたいなね。
出羽お兄さんね、結構爽やか系の色が好きだったから、
青、
うん、その反対を選ぶことが、やっぱ兄に選択肢を最初
優先された。そうなんだ。
でも、
うん、
好きな好みね違ったから、うん、本当真逆だったから、いろんなものが、
うん、何でも、それはいいね。
そうだから不満は特にな
く、そうかそうか、
海洋がよりグラードンだったけど、
うん、
今はもう圧倒的に海洋がだね。
ああ、
うん、そうだね、クジラみたいな。
グラードンってどんな造形してんのかとあんまり出てこない
な、うん、なんか、なんだろうあれね、なんて言ったらいいんだろうね、
可愛、ね、うんうん、くないよね。
ルビーね、すごい覚えてるわ。なんかさ、今までポケモン金銀って対戦対戦だったの、それこそ、
うん、
だ気づいたんだろうね、
うん、
開発者も、
うん、
あれ平成のこの時代、
うん、
戦うだけが全てでいいのか、
うんうんうんうん、
って言ってルビーかなんかおしゃれ大会みたいな
あった
やつとか、
うん、秘密基地やった、俺秘密基地めっちゃ好きだった。
あれさ、なんか登録できるんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
でさ、あの
めっちゃ好きだった秘密基地、
同性の友達なんてあの頃小学校好きだけど、
うん、
やっぱそれ以上に秘密基地置けたのかな、多分なんかちょっと気になる女の子とポケモンで秘密基地で行ったり来たりみたいな。
へ
え、すごい覚えて
る。そんないいことしてたんだ、
うん。
いやでもそう、秘密基地とか、ね、そういう要素があって楽しかったよね、う
ん、なんかドレミのマットとかね、
あったあった、
うん、滑り台、ホエル王のクッションみたいな。
ああ、そんなリアルでナムさん好きそうじゃん。
いや、超好きだよ、
ね、そうだよね、
超好き。なんか、あ、私ね、あれなんか海沿いになんか作ってたな。
おいい、いいね、オーシャンビュー、オーシャンビューだったんだ。
それでやっぱその時から海派だったんだね、やっぱり。
なるほどね、うん、いや懐かしい、あったね、結構やったよね。
何を選んだ
最初、
ルビーはなんだっけ、
ね、
私あのあれだわ、トカゲだわ、緑の。
あ、キモリ。
キモリ。
マジマニアックだね。僕あれだね、あの 青のさ、水ゴロ。かわいいじゃん。あれ水ゴロ。
かわいいよね。
あの世代だよね。
アチャモ水ゴロ。
あ、そうそう。だアチャモもかわいいんだよね、
うん。
でもなんか、水ゴロは大きくなってもかわいい。
私基本ね、緑いくのよ。最初の3体。
いやだからそんなんマジで稀な人だよ。
不思議だね。
そんなん、そう、不思議なでなんてもう結構もう、かなり少数派だよね。
かわいいけどね。
いや
最初の3体、
まあ、
ドット絵から選ぶと
人影が圧倒的可愛いし、やっぱ圧倒的にリザードンかっこいいじゃん。僕正直カメックスもかなり下に見てるから、
まあね、あれ結構
難しいよね、やっちゃってんなみたいな感じするよね。なんか背中のあのなんかごっつい感じとか
かっこいいよね。やっぱキャノンが出てくるのあそこから、
いや
絵として、
まあ、ね、でもそう、なんていうの、すごいデザインとして面白いなと思うけど、いや、やっぱシンプルに人影、あのリザードンでしょって思ってるけど、
ね、まあ、ドラゴンだから、ね、
ドラゴン、
うん、
あれはあの金銀時代、金銀やってなかった、クリスタル、まあ僕はクリスタルだったけど、まあ、同じじゃん、金銀クリスタル、
ゲームボーイカラーね、
そうそうそうそう、うん、
あれもチコリータだ
った、ね、マジでやば、
可愛いけど、
いやね、チコリータ経過してめっちゃ可愛いんだよ、
うん、
今思うとそう、
うん、
あの一番進化した
タイプ、メガニウム
だっけ、もうめっちゃ可愛いよ、
ね、ダイナソーじゃん、すご
い、でもあの世代みんな可愛いね、俺は
日の嵐、ワニの子、
いやどっちだったっけな、うん、日の嵐かワニの子だ、緑では絶対ない、
日の嵐進化するとかっこいい、
でもあの時の御三家みんな可愛いね、
うん、
全部可愛い、すごいわ、
ちょうどいいよね、
うん、やっぱすごいわ、
ヒット作、ヒット作
じゃない、クリスタルかも一番やったの、
うん、スイ君ね、あれでかっこよかったの、カートリッジが
全部が良かったよ、ね、キラキラになって、ね、
そうな、あれ金銀衝撃的だよ、あれ本当に
すごいよな、
だって赤緑の世界に行けるんだ
よ、そうだよね、確かね、
すごいよ、
そうだよね、
信じられない、倍楽しめるんだ、
うん、
前のやつ
あれすごいよな、ね、でもゲームって本当にやんなくなったな、もう何にも楽しめなくなっちゃったゲームに、
うん、でも漢字アプリとかゲームよ、ほぼクイズ
だ、そうだね、うん、いやそれはいい、それはいい、いやそのなんていうの、もっとアクティブなアクションとか RPG とか、
あ
もうそういうものをなんて長いじゃん、
長いね、
うん、
いや楽しいのは間違いないんだけど、
うん、
天秤にかけた時に時間とゲームをやることの、
うん、
時間が勝っちゃうんだよな、
でもそれこそクマとかさめちゃくちゃやってんじゃん、オンラインゲームとか、いまだに
言ってたね、
なべさんも前やってたけど最近やってないんだ、
うん、なんか1やってるけど毎日ね、1日1時間、
それこそさ、その何、うん、ポケモンポケのさ、あれも対人があるんでしょ、
うん、
あれとかってやってんの最近、
1日1回寝る前に、
あすごい、
やってるね、ポケポケのゲームやって1回やった後、その読めないと恥ずかしい感じアプリやって X 見て謎解き見つけてやって
長い長い、なかなか寝れないでもそうだわ、思い出した、うん、鍋さんとはさ昔よくさ、その飲んでる時さ、あの時はまだポケモン GO だったけどさ、
うん、
ポケモン GO もなんかやたら一回一緒に戦った時あったよね、鍋さん
あったっけ、
まあ、一回負けてた、だって
強いんだ、
え鍋さんとのやり込み度合いって結構な、だポケモン GO なんてさ正直捕まえてさ、
うん、
なんか可愛いやつで戦いなんて僕の中で二の次だからさ、
うんうん、
しかもそのなんかタイプのさ、なんていうの、その
相性
みたいなの知らないし、うん、まあ単純なね、火と水だったら水の方が強いだろうっていうのはわかるけど、
ビスパー虫に弱いとかね、
そうなの、その理由も知らないし、なんでエスパー水に弱いの、あエスパー虫に弱いんだ、
あの催眠できないんじゃない、
あそうなの、
うん、分かんないけど、
虫には催眠術が効かないみたいな、そういうことか、あなるほどね、うん、でそういうのも分かんない中、なんかボッコボコにされて、でもなんか負けるとちょっと嫌じゃん、
うん、
だからと思っても何度も言っても何度もボッコボコにされてなんか本当そんな夜ずっとやるってのはすごいイライラした記憶
イライラして、
だからやっぱボケボケもやんな方がいいんだなって今思った、勝てないんだよああいうの、
いやでも大富豪みたいなもんだけどね、
いや大富豪はさ、うん、もうちょっとあるシンプルよ、だいぶはできるよ、
ポケポケのいいとかね、すぐ終わんねん、勝っても負けるのも、
あそうなんだ、
すごい短い、なんかね半分ぐらいらしいよ、実際に紙のカードでやる体感時間より、
あそうなんだ、うん、へえ、それ用にちょっとカスタマイズされてるんだ、そ
う
そ
う
そ
う、必要なポイントとかも半分ぐらい
な、あなるほどね、うん、あそれはいいね、まあその方がいいよね、書いてあげたいもんね、
ちょうどいいじゃん、ポケモンデザインがねいいわ、かわいいわ、
まあそれはいいと思う本当に、いやだから僕はだからポケモン GO はいいのよ、捕まえるだけでいいから、うん、ポケモン GO もやってないけど、
あれ通称革命的なゲームや
った、革命的
だった、社会現象っていうと本当にあれだよね、
だっ、うん、だってでも未だにさ、
うん、
まあ直近知らないけど、でも去年とかまで全然新宿とかさ普通に歩いてるとなんかすごい人だかりがいてさ、
うん、
と思って何か見るとみんなこうスマホでやってるから、ね、多分ポケモン GO なんだなみたいなのって、うん、未だにあるもんね、
あるある
ね、
なんか地元のさ全然人がいない駅とかもさ、
あ本当、
うん、あれなこれと思って、
人だかりがね、
さってポケ GO、 ポケモン GO やってて、
うん、あそうなんだ、すごいね、
活性化されてる
ね、いやでもそうすごいよね、新宿渋谷、新宿によく見るんだよな、なんか新宿でそういうイベントが多いのかな、
本当にリリースされて1ヶ月くら
いとか、いやもう最高にワクワクしてた、
ここ、
うん、
ミニリュー出るらしいよとかで、
うち実家の近くミニリュー出てたから、
危ない人集ま
ってた、いやめっちゃ本当集まってた、 夜な夜な
トレーナ
ーそう本当になんか絶対今までいなかったような車が何台も止まって多分それやって
るいやあるよね
そうで本当になってたポイントに
社会現象だよ
そうすごいよ、ね、
だってなんか海外にしかいないやつとか見るんでしょ今
あそうなんだっけへえじゃあもう大変だ、うん、全部集めるのは、
うん、
でもねやっぱポケモンすごいなってのあるね
うん本当にすごい
はいということでじゃあ今週もぼちぼち、
はい、
お便りを読んでいきましょうか
ありがとうございます
では1通目読ませていただきます、
はい、
ラジオネームゆとりんさん、矢口さん鍋さんこんにちは
こんにちは
こんにちは
いつもありがとうございますゆとりん
ですお久しぶりのレターを送らせていただきます、
はい、
以前はメンズエステの件取り上げてくださってありがとうございましたそうこれメンズエステだから結局何みたいな話をして、うん鍋さんがでも一概にはみたいなことでいやいやいやみたいなそう、
ね、店によってどこまでみたいな
そう全然はっきりした答えが僕ら得られなかったのね、うん、私の地元の方ではメンズエステはほぼ風俗みたいなものでカップル間で普通に話題に出るような場所ではないと認識しています。
一概にはね
まあ一概には
なんかあるんでしょ一応
何が
そのエスっていわゆる世の中の人がイメージするエステのサービスを提供しているメンズエステが
あ男性客しでもそういうのをメンズエステというのか分かんないだからメンズエステっていう名称で呼ばれてるものはとかそういう看板で出てるものは基本的にはもうイコール風俗っていう認識
でいた方がいいのかもしれない
で、まあ、少なくともゆとりんさんの中ではそういうものだよってことでしょ、
ね
うん、でもそれは共通なんじゃないのかな分かんないけど、うんうちの旦那のスマホはあれ以来見ていないのでどうなったか知りませんが気にしてもいいことないし旦那は私に変わらず接してくれるのでよしとしました、
うん、すごいもう 見ないでいけんだ
いやでもね分かる
すごいよ一回見ちゃったらもう、
ね、だからもうない
うわーって焦燥感
にかられる自分が認識してないものはないから、
うん、
この世に、
うん、そうだ
うんだからその自らそれをこう探しに行くことがどれだけ自分にとっていいのかっていうのはねちょっとそのハプバーの時に僕も考えさせられましたね、うん、話は変わりますが、
はい、
私の住んでいる場所は田舎なのであまりフルリモート勤務というもののイメージがつかないのですがどのような一日を過ごしているのでしょうか、
うん、
朝礼みたいなものとかあったりするんですかパソコン越しに誰かに監視されたりしてますしますか、
うん、
矢口さんがフルリモートだとおっしゃっていたので気になりましたまだまだ寒い日が続くのでお体にご自愛くださいということでありがとうございます
寒いでやたら
いや
なんか昨今暖かかった気したのに
やっぱだから2月が一番寒い
今日やたら寒い
っていうのあるんだと思うよ、
うん、
最悪だよ、
うん、追い込んできたわ、
ね、追い込みかけてきたね
かかった
ラストスパートだよこれって思って、うん
うん、というとこそんな中、
うん、
リモート勤務というところですいやいかがですか矢口さん
まあだからねこれも会社にあのねでもやってて思うのは、うん、まあ僕一回転職してんだけど、まあ、前職もフルリモートだったのでもなんか話聞くとその前職は今はなんか週に2回ぐらい出社日みたいなのが設けられていて、まあ、強制ではないんだけど、まあ、推奨だからまあなんとなくみんな行ってるみたいな感じらしくて、うん、だからまあそういうのはあるんだけど、まあ、でも前職も僕が行った時はずっとコロナ以降フルリモートだったのねで今もフルリモートで、まあ、その中で言うとねやっぱねそのチームによって組織によってだいぶ違うんだよねやっぱりその会社としてフルリモートの人たちをみんなを管理するっていうのはもう絶対無理だから
難しい、
ね、基本的にはもうそのチームに一任されてるんだよね、
うんうんうん、
まあ、それがそう課長なのか、まあ、部長なのかちょっと分かんないけど、うん、だからまあそのチームによって結構ルールメイクはあの様々な
気がする、うん、あ、
そうなんだ、
社内の中で、
そう、だからうちの社内も全然なんかあの社内でなんか決めてなんか週に1回は出ようねみたいな勝手に決めてるところもあったりとか、まあ、それこそ朝礼の話とかもその何あのこの時間はみんなでね顔出しして朝礼やりましょうみたいなところもあったりするから、まあ、割とそのチームに委ねられてる、
うんうん、
でうちのチームで言うと朝礼っていうのはないくて一応まあでも週に1回あのなんかその毎週みんなでそのメンバーが集まるミーティングがあってそこでまあなんかあの来週の休みの予定とかをみんな言ってるね。
だ
って突然休みが出ると困るからさ、だからなんか来週以降であのあちょっと来週の何曜日有給をいただきますみたいのをみんなで言ったりとか、まあ、ちょっと困ってることとかあとなんかその全体の周知しないといけないこととかを、まあ、そのあのマネージャーの人からこう言ってもらう。
集まるっていうのはオフラインでってこと？
あ、ミーティングで。
あ、
リモート
で。リモートで。へ
ー。それがあるね。
へー。
でうちのチームは結構そう生活、まあ、うちのチームというか会社なのかもしれないけどやっぱそのお子さんいる人とかねいろんな環境でこう働いてる人が多いから顔出しは基本しないから、まあ、全然何も 髪の毛結んで、僕はもうそのままメガネとかで普通に出てるから、
あ、カメラ
なく、そう、カメラもつけないから、うん、まあ、うちのチームはそんな感じかな、うん、で朝礼っていうのはないかな。でパソコン越しに監視っていうのは知らない
知らないけど、
うん、まあ、なんか
聞いたことはないけど、うん、されてるなと思いながらやってたよ、
まあ、そうそう
そう、そのコロナの全盛期とかは。
そうだね、
なんかニュースになってたけど、アメリカとかでは、うん、そのパソコンが落ちないように、
うんうんうん、
マウスカーソルを、
うんうん、
あの不定期的というか、
うんうんうん、
なんかランダムで動かすアプリとかすげえ売れた
って。あ、なるほどね。じゃあやっぱりそのポイント、マウスポイントがここ動いてるのかっていうのは何かで判別できるような
のが、っていうのがあるみたいな。
うん、
私は経営者だったらすげえ選ばないけどな、フルリモートは。
本当？
来てねって言っちゃう。
だからね、そこが難しいとこなのよ、
うん、
フルリモートの会社とリモートの会社が、フルリモートの会社と出社の会社があって、どっちも給料も同じで、どっちも同じ業種だったら、あなたはどっちに就職したいですかってなった時、多くの人がフルリモートに行くわけよ
かな。どうなの。
あ、そうでもないか。
私行きたいって思うけど
な。あ、じゃあいいんじゃない、
うん、
でもなんかそのフルリモートをやり続けるメリットの一つは、やっぱいろんな人材を、あの、集めやすいって。
あ、なるほどね。
まあでも別にフルリモートだからって出社してもいいからね、うん、だから自由度っていう意味ではやっぱりその価値はあるみたいな話はあるけどね、うんうんうん、そうだから僕はすごく向いてて、あの、本当に家が好きだし、本当に外出たくないし、なんか大勢に囲まれて仕事するのもすっごい嫌だったんでね、うん、まあ、昔は嫌だなんて思わなかった、前にそれだったから。でも今久々にたまにね行って、あの、本当年に1回ぐらい行くんだけど、まあ、半年に1回ぐらいかな、行くんだけど、その人が行ってガヤガヤ、ちょガヤガヤってことでもないんだけど、うん、なんか喋りが来るとすごい集中できないし、やっぱその環境にすごい疲れちゃうから、本当に向いてないなって、本当にリモートじゃないともうちょっと仕事できないなっていう今はね、まあ、僕はこう内向的な性格だからなのかもしれないけど、うん、でもまあそれでも全然仕事問題ないし、あとね、そのフルリモートってサボるよねみたいな話とかもたまに聞くけど、
うん、
でそれはね、会社のあれ次第だと思って、有給が普通に使える会社ならばサボる人いないと思うから、うん、だったらその日有給取っちゃった方が楽じゃんっていう、サボるぐらいならね、
まあ、サボる人は別にオフラインでもサボる人はサボるからね、
もうだと思うよ、うん、そうそうそう、だから有給が取りにくくてね、休みがどうしても取れないとかだったら、うん、ちょっともうリモート中になんか抜けて用事をとかあるかもしれないけど、うん、別に有給普通に取れればさ、あの、サボる必要がないからねっていう、うん、
そうそうそう、なるほどね、
そう、むしろ、
うん、そういう考えに至らない、
そうそう、むしろ、うん、その仕事稼働してるっていうところなのに仕事の進捗があんまり良くないってことの方が良くないじゃん、うん、でその日有給って言ってれば、その間はさ一切仕事が動いてないってことも良しとされるからね、うん、有給だからね、だからちゃんとは有給取るからなっていうのがあるから、まあ、別にサボるっていうのはあんまないと思うけど、
うん、
でもまあなんかミーティング中顔出してないから、ちょっとその間に猫をめでながら話聞いてたりとかその間にちょっとコーヒーを用意したりとかは全然してますけど、まあ影響でない範囲でやってますよ、うん、そんな感じかな。でも鍋さんもリモートなんでしょ、半分ぐらいは。
いやもうね、
今ないか、
去年はほぼ行ってたね。
そうかそうか、本
当に特別な理由がない
から。うん、でもまあ鍋さんはそれがいいっていうのはいいよね。だからやっぱ本当合う合わないがあるんだよね。
そうね、
どうしたいか
っていう、うん、私なんか周りの人がどういうことやってるのかすごい気になる。
あ、でしょ、僕それ見られたくないから、
うん、そういう人がいるってこと
だ、ね、そうそうそう、周りで見られたくないからさ、
うん、
そうそうそう、
いろんな人と話したいからタイプとか。
まあでもまあいいと思うよ、うん、でもまあだからこそね、あの、たまにこう僕らも飲み会行こうみたいな話になってるから、うん、ちょっと
社風だね本当に。
そうだね、
もはやここまで来ると、
うん、だと思うし、いや、まあ社風もあるし、やっぱそのチームだね本当に、うんうん、それによるんだと思う。
そうね、だってあのパソコンとかさ、トラブル起きた時とかに対応してくれる人現場いないと、うん、どうしようもないからね。
ああ、まあそういう、そういうのはあるよ、
チームとしては、
うんうん、そ、会社行くしかないからね、今から行く。たまにあるよ、その、
う
ん、PC が調子悪いんで今から会社行きます
み
たい
な。ああ、そうです、せざるを得ない、
うん、そうで、そういうところ行ってみてもらって変えてもらってみたいなね、
うん、
そうそう、そういうのはあるね、
確かに。そういう方たちはでもどうしても現場にいないと
ね、うん、そうだね、
家まで来てくださいとか嫌だもん。
そうだね、確かにね。まあなんかアップルのサービスみたいにリモートでこう操作してくれてみたいなのもあるか、できるかもしれないけどね。でもなんかやっぱフルリモートのいいところって、別にあの途中から出社とかもいいからさ、多分午後から出社とかね、うん、それができるとその満員電車避けられるね。
最高だね、
途中で行って、で途中で帰ってきてみたいなこともできるから、うん、そう、それがいいかなやっぱり。
確かに、うちもフレックスだけど、
うん、
フレックスない、仮に今後じゃあ中途でどっか行くとするときに満員電車乗りたくないなとは思う。
そうだよね、
絶対にじゃあ9時とか10時に来てくださいとかだと
結構ね、
ちょっと身構える。
でもだからそういうフレックスとかフルリモートとかの人が会社がどんどん多くなれば多くなるほど満員電車の負荷も減るから、結果的にみんなハッピーだよね。満員電車も別に朝の電車もね、あんな救急じゃなければさ普通にもうちょっと快適だったりするわけだからね。本当に救急だときついよな。
電車といえばね、中央線ってあるじゃない、
はい、
グリーン車が春から導入されるんだって。今試運転してて、
うん、
無料なんだって。
あ、今はそうなんだ、うん。じゃあ普通に中央線乗ろうと思うとグリーン車がこう来ることもあるってこと？
来るっていうか、その先頭車両何両目とかグリーン車になってて、面白いのがやっぱ世の中情報なんだね、
うん、
知らない人はやっぱ避けるわけ。
まあそりゃそうだ、あ、グリーン車、グリーン車だって思うよ。ああってなる。何線にグリーン車があるないとか知らないもん。
そう、中央線にないとか知らないもん。導入されたばかりだから、うん、そうそう
そうなんだ。
で、私は知ってた上で、
うん、
忘れてて、
うん、
目の前にグリーン車止まって中央線、あ、やばい。
いや、そうだね、僕も避けるな。車両乗った
けど、
う
ん、あれ無料じゃんと思って。
そうだね、
チケット買う必要ないんだって。
うん、僕恥ずかしながらグリーン車で人生一回も乗ったことないから。
あ、本当、うん、なんか今度江ノ島とか行く機会あればね。
あ、でもそうだよ ね、 グリーン車とかね、確かに確かに、うん、そういうのはある。
鎌倉とか行けんじゃないかな。
ロマンスカーと違うんだもんね、
グリーン車はね。そうそうね、そう
だ、ロマンスカーっていうのはそれ全部が
特急、
そういうことか、
いうものなの。
グリーン車はだからその車両1車両でそういう指定席みたいなことだよね。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、あったよなんか、うん、江ノ島行った時。
いい
ね、本当風刺画だって、本当情報世の中にと大事だって、うん、だって無料でだって
そうだ、ね、
ギュギュだって一般車両、
そうだよね、
ちょっと空いてんの。
確かにだって1車両、変な話1車両なくなっちゃってるから、その分他は混むよね、普通に考えればね。確かに確かにね、なるほどね、という感じです、
はい。
まあ、こんな感じなんですけど、ちょっと他もし、
ね、
そうなんかな、なんかあんまりちゃんと答えられてる自信ないから、なんかいや、そういうとこじゃなくてフルリモートのこういうところが聞きたいんですとか、嫌なとこが聞きたいんですみたいな、もし追加があれば全然気軽におっしゃってくださいね。
悪い点はあるのか考えてみると。
悪い点、僕にとっては何もない、
ない、
うん、何もない、いいとこしかない、僕にとってはね、
うんうん
うん、分かんない、その管理職とかなってくるとまた違うのかもしれないけど、
まあ、接触の機会は減るだろう。
あ、でも、まあ、
恋愛においても、
まあでも、まあ、家が職場とほぼイコールになっちゃうから逃げ場がないっていうのは正直あるけどね。
なるほど、
家から出なくなる本当に、
うんうん、
それが、まあ、
まあいいんじゃないかな。
そうなんだよね
人によって私はいい、
でも僕はでもそれを若干デメリットと感じてるから、今年はちゃんと外に出ようって。
あ、そう、なるほど、
意識的にね、そういうのはあるかな、
別の機会で、
ね、そうそうそう、うん、まあ、それぐらいかな、はい、っていう感じかな、
はい、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあもう一つ読ませていただきます。
はい、
ラジオネームふみさん、
ふみさん、
はい、大阪から初めまして、2年前から聞いています。結構長いですね、
うん、ありがとうございます。
私仕事ですが浪人して去年、阪大に合格しました。4月から2回生です。
すごい、
阪大って読むんだよねこれ、
うん、
大阪、
そうだね、大阪の坂ね、
坂だね、なんでこれ坂って書いて阪大って読むの。
困るよねこういうのね、本当に困る。
これ阪ってよ、
阪神、
阪神が阪の、そうか、だからか、
うん、
ね、これすごい、いや僕読めてよかったと思って今
頭いいね
頭いいよね、半大って頭いいんだよね、
額が、うんって聞きます
けど ね、その浪人中本当にお世話になりました、
うん、
唐突ですみません、
いえいえ、
いつかお礼を言おうと思っていたのですが、熱烈なファンをすることがないのでレターを送る勇気がなくて今になってしまいました。
いや嬉しい、
人生初レターをお二人に捧げます。
ハート、やったぜ、
やったぜ、
やったぜ。
浪人中に、妹に YouTube、インスタ、すべてロックかけてもらい、うん、Spotify だけが娯楽でした。勉強したくね、娯楽むさぼっていたいっていう時に見つけたポッドキャストの中の中中。そもそも、漫談、
ワイダン、
ワイダン、
漫談、なんでやねんの。ワイダン、
ワイダンね。でもちょっと漢字似てない、漫談と
似てます、
似てますよね、
似てますかね、うん、似てるね、
似てないね、
うん、
大好きな私からするとそこそこ過去かなり遊んだであろう油の乗ったアラサーお二人の恋愛話は大人で面白くて一気にハマりました。
嬉しい、
勉強机に向かう前からラジオをかけて、聞きながら勉強を始める。本集中してきたらラジオを切って、勉強に飽きたなと思ったらラジオを聞きながらコーヒーを飲む、
うん、
そんな風にして、拓郎の支えになってもらいました。感謝しかねえです。
すごいね、反対受かった、中ちゃん聞いて反対受かったってことでしょ。
実績出てます。
すごいじゃん。
だからよく塾とかにさ、
うん、
何々大何名、何々大何名、うん、とこに今中ちゃん反対1名は
すごいじゃん、
確保されました。
すごいよ、
はい、ありがとうございます、実績になりました、
すごい、うん
個人的に矢口さんの声がエロくて好きです、うん、あ、矢部さん、うん、これわざとだよね、これボケだよね、うん、矢部さんね、鍋さんだよってことね。
そう、
矢部さんのおバカ加減も大好きですよ、
うん、
付き合って毎日爆笑させてほしいです。本気ホラー、こっちの方が評価高いじゃない。
ふみ、わての名前は鍋や。
もうダメだ、今ので印象悪くなった。バカにしてるからね。これ待って、ワイダンね、
ワイダン、はい、
私はワイダンが好物なので過去2回目そういう質問をしようと思います。ぶっ込みすぎているので読まなくても大丈夫です、
うん、
あ、ライトなものを書いておきますね、すごい、わら。でね、ここであの分岐があるんですよ、うん、あのライトな質問と、うん、あのヘビーな質問で、
うん、
まあ、ちょっと今日尺の問題あって、うんうん、ライトな方だけ紹介して、ちょっとヘビーは、まあ、次週とか紹介しようか、
うん、ぜひ。
じゃライトな方読むよ、
はい、
私は軽音サークルに入っていて、
一緒や
な、
ふみ、
男友達は多い方なんですが、うん、彼氏が できません、
うん、
いや、妹がいる長女できっと男の人の扱いが下手なんだなと思います、
うん、
プライドが高くて毒舌で、酒好きでタバコを吸うしネタ枠で、
いいじゃん、
多分恋愛対象に見られないんだなと思います。そんな時にサークルの男の子と2人で帰ることになりました。お互いなんで恋人いないのかなという話になって、彼は、フミはこの方ね、私は、フミは愛嬌というか人懐っこさはあるけど可愛げがないと言われました。可愛げって何ですか、
うん、可愛げね。
あと、お二方がキュンとした瞬間参考になるので教えていただきたいです、ということでね、ライトな方をまずは、
はい、
です
ね、プライドが高くて毒舌で酒好きでタバコ吸う、
あ、まあ、全然いいですよね、僕らタバコ吸う女性も大好きですからね。
いや、あれってナナのかっこいい方って
そういう感じかな、う
ん、いいじゃん、めちゃめちゃ好きだけど、
うん、いやだってさ、本当にあの矢部さんのさ、
うん、矢部さんね、
うん、
矢部やで
矢部さんのさ、うん、あの高校の時のさ、
あ、ベースの
そう人はそう、うん、そういう感じで、まあタバ、まあね、うん、高校生だからタバコ吸ってないんだけど、うん、まあ多分タバコ吸ったでしょその後、
うん、おそらくね、
ね、二十歳過ぎたら、うん、そういうタイプだから、うん、あ、ね、そっち系ですね。
まあ確かに、それじゃあそれに対して可愛げがあるかないかって言われると、
うん、
まあ、じゃあ可愛げで好きになってたわけじゃないから、
まあそうだね、うん、
別にね、可愛げがないってことで、うんってなる
の。いや多分そう、
確かにキャラ
だから、可愛げって何ですかっていうのは難しい問題だよね、
うん、
え、でもさ、ぶっちゃけさ、だからその愛嬌とか人懐っこさがあるんだよ、
うん、
愛嬌って人懐っこい、あの感じでしょ、
同じカテゴリー
で、タバコ吸う感じでしょ、うん、めちゃくちゃ魅力的だけどね、うん、めちゃくちゃ魅力的だけどね、
まあ、軽音サークルみんなアホだから男、
ああ、そういうことか、
感性がさまだ育まれてないから音楽音楽でやっぱり
そうなんだよね、
だし、
いや、そうなんだよ、
だし軽音サークルの男は、
うん、
こういう話した時に、
うん、
あの相手方に直接いい話できないから、
めっちゃ上がる、めっちゃ上がる、うん、いや、お前なんてさ、
そうそうそうそう、
男みたいなもんだからみたいな感じ、そうそ
う
そ
う、言うよ、言うよ、
っちゃうんだよ、
どんなに好きでも、
うん、言っちゃうんだよな、バカだからな、
そうそうそうそう、言えない、
本当ダメだよな本当に
度胸ないから、
本当にバカだよな本当に
そう、
本当にな、軽音サークル、
そうです、
分かるな、
大学、
まあそうだね、確かに、うん、まあまあ僕はこう、ね、サークルあれだけど高校生軽音部だけど、なんか分かるわ、
だからみんな私のこと好きなんだなって思いながら、
うん、
あの軽音サークルやっててい
いと思います。いや、そうよ、そうよ、別にだからそんなさ、別に何事もだけどさ、
うん、
なんていうの、その付き合うとかっていう話とかってさ、
うん、
あ、可愛げがあるな、あの人、じゃあ好きになろうとか、そういうことじゃないじゃん、
うん、
もうさ、なんていうの、後から好きになった後で、あ、なんかこの人はこういうところがあるから好きなんだなみたいな、実は可愛げがあるから好きなんだなみたいな、そういう感じだから順番が違うんだよね、
う
ん、
そうそうそう、
可愛げがあるからモテるモテないとかじゃないんだよね、
そう、
もう好きになった後でどうこうって話だから、
そうそう
そう、もうこんな気にする人ないっすよ、うん、だしですね、だしね、
うんうん、
まあ、あれか、可愛げって何ですかって質問に対して何にも考えない答えになっちゃってるけど、
可愛げね、
でもやっぱこの、ま、周りのね、この男たちがバカすぎるから、
うん、
ちょっと代わりに言いたいけど言いたいけどね、だからこの、じゃあ彼のね、はい、あ、このそう、可愛げがないっていうアドバイスをね、うん、じゃあ本気に頑張ってね、受け止めて、うん、じゃあその人が思う可愛げをこう作るっていうことがね、
うん、
じゃあそれ
が迎合していくなら、
ね、何の足しになるのかっていうことは考えたい、
うんうん、
だってさ、そんなのやりたくないじゃん、別に、なんていうの、いや、今のふみさんのさ、
自分なり、
そう、自分なり、そう、自分がある中じゃん、ね、うん、でそこにさ、そのなんか無理やり誰かのさ、誰かの思う可愛げみたいなものをこう頑張って頑張って取り入れても、もうそれって自分 なのっていう、うん、
仮初めのね。
そうで、仮にじゃあそれを好きになってくれる人ができたとして、その人と付き合ってさ、うん、
維持しないといけない、ね、
そう、誰かの考える可愛いを頑張って演じてる自分って果たして楽しいのって、うん、でそのね、タバコを吸って毒舌でお酒も飲む、うん、そのふみさんを好きになってくれる人は絶対いるから、うん、その人と楽しい生活ができる方が僕は幸せだと思うから、ねえって思うけどね。
K-1 サークルの男子はね、みんな毒舌に弱いのよ。そういう体勢ついてないからまだ
、うん、いやその本気にしてシュンとしちゃ う,
そう舞台に立っている人たちだから一応ね、そう、叩かれることに恐怖を覚えてるわけですよ。
いや
ステージがどうだったとか、
まあね、
マイナスのトゲのある言葉に
体勢ないんですよ。いや体勢できる気はするけどな、ステージ立つ分。でもまあ僕もステージ立ってたけど、うん、今思うとすごいなと思うのは、本当に体勢ないもん、
うん、今でもだからボーカルとか絶対無理だった
ね。確かに、うん、確かに、
うん、だからそういうのにやっぱいっそちょっと反応しがちな印象あります
ね。そうだね、
うん、
確かにね、そうだね、
うん、と思いますけど
ね、うん、いや全然魅力的だと思いますよ本当に。
可愛げってなんだろうね、
可愛げ
それで言うと、
だからまあ、だから分かんないけど、想像するとこの彼の言ってる可愛げは、あのなんかちょっと前言ったけどさ、ほら鍋さんが今やってるあのゲームのさ、あのお花屋さんの、
いや、あ、お花屋
さん、お花屋さんのあの子なんじゃない？
はいはいはい。
新学期になって鍋さんとお話しできるの楽しみだな。
あ、なるほどね、なるほど
っていう感じの
可愛げ
感じの子なんじゃない？
ほげ、うん、みたいな。
そう。ほげ。
うんうん。
可愛い。いないよそんな
人。可愛いわって思うわ。
だからそんな人いないよ。いや実際いたらちょっと不安になるわ。
やってんだよ、だから軽音サークルの人は私がやってるようなゲームを。
そういうことね。
みんな
だ、そういうふうに作られた可愛げみたいなものを求め進行しちゃってるからね。
そう
まあダメっすよ、
しょうがないですよ、
うん、
それ ないよって胸張って。
そうだね、うん、
ゲームやっとけ。
そうだね、まあだからこの彼をね、と本当にこの彼をもうどうにかして射止めたいっていう、まあ、彼に気持ちがあるなら、まあ、この人の言うその可愛げみたいなものにね、
うん、
まあ、ちょっとこうその要素を取り入れてみるっていう努力もまあいいかもしれないけどね、うん、別にそうでもないならね、そんなこと気にする必要ないですよ。
ないです、
うん、むしろこんなんていうの、一緒にお酒飲めて一緒に何この包み隠さずね、その人の悪口も含めてこうおっぴらに一緒に楽しく話せて、一緒にタバコ吸える、火をもらい合える関係の方がいいですよ。
うん、いいよ。
ライターない時とか結構ありますから。
ある、マジである。
ね、タバコもそう、タバコももういや2本しかないみたいな、うん、ね、そのもらいタバコできる相手がいることは最高ですよ。うん、それが恋人だったらもうそんなにいいことないですよ。
お店の幅も広がるし。
ああ確かにね、うん。タバコ吸える場所でもみたいな、ね。
そう
確かにね。喫煙所でも絡みができるし、ね。
そう。
はい。
お二方がキュンした瞬間。
むずいな、うん、今のここまですごいいっぱい話せたけどキュンキュンとした瞬間ってなった時にあれってなっちゃう。
あ、意外とね、意外とじゃないけど、
うん、
急に来る久しぶりの異性の LINE とかキュンってする。
あ、
おえみたいな、
まあ、それはびっくりするな、それはびっくりするわ。
確かに何みたいな、なんか皆までは言えないんですけど、そのジャンヌ・ダルクのね、
うん、
メンバーがボーカルじゃない以外のね、メンバーライブするっていう。ライブするんだって、
ボーカル以外。
うん、
なんでなんか悪いのジャンヌ・ダルク。
いや、なんかそもそもボーカルして今休養中だから、喉が、うん、ソロのやつも活動してないくらいの状態。
アシッド・ブラック・フィーリーね。
そう、うん、ライブするっていう情報を、
うん、
急にその来たの女の子。
へえ
みたいな、
うん、まあ、ジャンヌ・ダルク鍋さん好きだったからね。
そう
好きだったでしょってことでね。
へえ、したね。
一緒に行ったりしないの？
あ、ね、空いてなかった私が。
バカ。でもそっからさ、なんていうの、空いてなかったけど、うん、みたいな、でも久々に連絡して、ありがとう、今度飲み行こうみたいな話とかにならないんですか？
なるよ。
なるよね。
うん、
じゃあ行くの今度飲み。
なるよ。
何をそんなキョロキョロ
なんか。なる。なる
なる。あ、そうなの。やっぱなるよね。やっぱなるよね。
なる。
うわ、それいいな、
うん。
楽しそうなことしてるじゃない。
うん、いかがですか？
キュンとした瞬間。
なんかお店のあれとかないの？ふと。
お店って何？
喫茶店とか。
どういうこと？
いや、まあ、
店員さんとかそういうことね。そうそう、
プライベートでなんか。
ああ。キュンとしたことでも、まあ、まあ当たり前のことではあるけど、やっぱそのギャップみたいなところとかはね。
するよね。
いいよね。だからなんかこのふみさんの感じで言うと、めっちゃお酒飲む人いるよね。うん、結構お酒強いけど、うん、でもそんな人がさ、なんか全然飲んでも顔色変わんないような人がちょっとこう何？あの酔った姿というか、ちょっとこう千鳥足の姿を自分といる時に見せてくれたりすると、ちょっとキュンとするかも。
タバコの火つけるのフィルターにつけちゃったみたいなね
逆さね、うん、いやそんなしないわ
おい珍しい、
いや無理無理無理、葉っぱの方まず加えることが不可能だから
可愛げあるなって
心配になるわ大丈夫
胃が痛いよ、
吐き出しなって
3年に1回ぐらいある
本当に、
うん、
そうなん
だ、あやべやべやべ、
うん、でもその感じはあるかな、うんうん、だからなんかそれはねお酒を飲む人の逆に強み、強みっていうかいいギャップだと思うんだ、
うん、
なんかちょっと
分かる、
分かるでしょ、あ心許してくれてんだなとかもあるし、
そうそう
ね、あなんか今日楽しんでくれてんのかなとかね、うん、なんかそういうのでキュンとすることはあるかな、確かに、えでもタバコの、タバコが似合う女性僕めちゃくちゃ好きだけど、
ね、いいよね、
うん、
いや本当に7よ7、本当に
そうだよね、
うん、
タバコも本当にでもねちょっとわかんないこれ。
筋膜のケアとかみたいな。
ふみさんがどうかわからないけど、いやもう紙で。
紙ね。いやそうなんかアイコスとかはもう本当にかっこよさないから。
そうなのよね。
自分はいいけど。
そう。
私もアイコス吸いますけど。
いや僕はアイコスなんか吸わないですよ。うん、吸うときは紙しか吸わない。うん、だから本当ね紙タバコだったらすごいキュンとする女性が。
いいよね惹かれる
部分
がある
、うんうんうん、もうなんか時々あの衛生上どうとか言われるけど、あのこうコンコンつってあの葉っぱ下に詰めるのも好き、
うんうん、
あの動作好き、
あとあれしかもレギュラーでやってほしい、吸ってほしいね、
あもちろん
メンソールじゃなくて、
いやあのまあメンソールいいけどねまあまあでもレギュラーがいい
か、かっこいい丸、うん、赤丸とかね、
そうだね、でこうカカカカってやってやってほしいね、
わかる、
うん、それはねすごくいいよ、やっぱタバコ吸い慣れてるなっていうのを言う女性はめちゃくちゃかっこいいと思う、
うん、
うん、
紙ね、
そう
顕著に出るから、ね、紙、
でも最近紙のタバコ吸ってる人なんてほんと見ないもんな、喫煙所も僕行かないからさ、
うん、いないね、
あんま吸ってる人を見ることがないね、
うん、私は家にデバイスを忘れた時しか紙吸わないから、
うん、でもまあそれこそこういう何あの検温サークルとかだと結構みんな吸う人いるのかもしれないね、
そうね、憧れる人とか見えるかな、ああいう演出というか、
そうだよね、あれだね、バンヘレンとか、ね、バンヘレンとかもとか、そう、うん、ギターその時にタバコ吸って、うん、あのこのなんつうのヘッドのところに、うん、そう立てて、うん、立てるっていうかそのヘッドのさところにピックとかこう挟んでるんですよ、
はいはいはい、
ああいう感じにタバコ挟んでソロ弾いてでちょっと終わったらそこからまたみたいな、
うんうん、
っていうライブ映像結構有名なのありますよ、でそういうの憧れてるんだよ多分、
ラルカンシエルとかもね、
あそう
なの、多分そういう人たちの憧れて
る、そうかそう
タバコ吸ってたんじゃないかな、
そういう感じなんだろうね、うん、まあ、想像はできますよ、うん、
ぜひ、
うん、そんな感じ、
まあ、狙ってやる必要ないと思うんですけどね、
うん、いやそうですよ、
うん、
ってことでちょっと一旦ねあれだけど、はい、あのちょっとそうあのヘビーなのも読もうと思ってるからちょっと待ってね、ふみ、
うん、
さん、はい、ということでね引き続きこういうのは波立った恋愛関係などどんなことでも構いませんが、概要欄にスタンドFMレターフォンもしくはメールまでお便りお待ちしております、メールアドレスは info.nakachi@gmail.com の中地のスパラダさん
NAKACHU
です、お便りお待ちしております、
です。
はい、
あなたの好きな女の子のタイプは、
バンドマン、
好きな髪の色の長さは
色の長さってなんだよ中中、
はい、というところで、
はい、
お開きでございますが、
ですね、
可愛げ、これも可愛げなのかなっていうのがあって最近
は、
で可愛げって、まあ、あるとあるで得すんのかなみたいな
は
あって、ある日タクシーを呼んだんですよ、はい、タクシーで、
うん、
タクシーで、あれってタクシーが今どこにいてこっちにどれくらいの方向でどういうルートで来てるかっていうのが分かる、
ウーバーイーツみたいな感じでね、
そうで Go タクシーを私が呼ぶ時っていうのはもう基本的に急いでる時なんですよ、
あ
で国道もまっすぐタクシーが渡れば待ち合わせの場所に着くのに、
うんうん、
なんかガッグしてるんですよなんか、
うん、
確実に工事してない、
なるほどね、う
ん、工事って言われたんだけどね最終的に、
あそうなんだ、
絶対してないから
本当に
グッグッ本当に道間違えて、しかもなんか同じ道を2回間違えてたのふざける
なと思って、それは確かにそれはもうコーチ関係ないね、同じコース2回行っちゃってた
からね、そうそう、うん、基本的には本当に人にイライラすることって本当にないんだけど、
うん、
その時はもう急いでたから、
うんうん、
しかもタクシーってさ、なんかいや私の感覚ね、
うん、
いや急いでる人が使うでしょみたいな、
うん、
まあ夜中は置いといてね、日中電車バスある時
は、
まあ、
どうなんだろう、うん、分かんない
でさ、うん、で待ち合わせ場所にちゃんと来たと思ったらなんかもう一回曲がって、
うん、
なんか、うん、その裏側にいんの、
うん、
国道沿いじゃん、なんか、うん、そのな国道じゃないと、
うん、
入って、
うん、
でそしたら全然じゃ車止まってんの、
うん、
GPS、
うん、
え 違うよねって、
うんうんうん、
でもいい加減電話したね、
うん、
で電話したら、ああはい、ごめんなさい、全然そっち行けなくて、今一通で、なんかこれまた戻るのすごい時間かかっちゃうんでしょって、なんであなたが焦ってるの、じゃあ今もうどこ行くんですか、そこ行くんで待ってください、
うんうんうん、
すごいイライラ、本当にイライラ、これは正常な態度でコミュニケーションできませんよっていうぐらいイライラして、その GPS 見てタクシーに向かいに、
うんうん、
そしたらなんか、同い年ぐらいの女の人かな、
うん、
ドライバーの人で、その電話してるのその時から、どこにいるんですか、あ見つかりました、じゃ今行きます、
うんうん、
そしたらキャーッてキュッこうやって、あーいたーってすごい両手でニコニコしながら手振ってた、こいつマジでどこに頭にしてんだふざけるなと思ったんだけど、すごいなんか楽しそうで、
いやまあ楽しそうっていうか本当に嬉しかった
な、嬉しかった
な、やっと見つけたって、
そうそう会えたみたいな、なんかもうどうでもよくなっちゃったもそっから、
確かに、
うん、でこういう人って本当にたまにいるんだなって、ここなんか思い返すとこいつ何人かいたなと思いながら、
でもそれ可愛げだわ、
うん、
ちょっとそれちょっと鍋さんも気になっちゃってんじゃん、正直その人のこと、
ね、そんなかね憎めないもん、
そうだね、
うん、もういいやと思って
でも、うんまあ、その人をかばうわけじゃないけど、うん、なんかその Go タクシーって、うん、そう僕もねそのあの前この間ハワイ行った時にその、駅まであのキャリーを持ってさ結構大変だったから、うん、そこまであの行き帰りタクシーで使ったんだけど、その時 Go タクシーで行ったらもう時間決まってたからさ、うん、なんだけどなんかそのピン立てるところがなんかちょっとずれたりみたいので、なんかそれでちょっとね遅れたのよその時も、うん、で確かにちょっとピンがね結構ずれちゃう時あってみたいなことで、自分見たらちょっとね自分も微妙なとこ打っちゃってたから、これどっちのみたいな、
反対とか
ね、そうそうそう、だからそれでもなんかあったんだなみたいな話したんだよね、だそういうのもあるから、もしかすると鍋さんのピンの悪かった可能性もあるよ、だから攻めちゃダメ相手を、
いやでも
立ってた、
いや明らかにおかしかったな、明らかにおかしい本当に一回は絶対間違えて
る、まあまあね、
本当にいないです。なんでもう一回やるもない道ってんだよ。なんで手振ってんだよ。手振るなよ。普通別に遅れてなくても振らないだろ。
まあそうだね。もっとすみませんでしたっていう感じで来るかと思ったら、
振り方も手をこう伸ばしてこう、うん、こうじゃ、うんうん、ごめんなさいなんか形容しがたくて、うん、もうこうなんかこう目の前のアイドル目の前に手振ってみたいな。
なるほどね。小さく小刻みにね。
そうそうそう、どういうテンションですかみたいな、あなたの人
かわいいじゃない、いいね、
でもやっぱ許しちゃうから、
うん、
役と比べるのもある
の、まあ、新しい恋が始まったということで、
はい、ぜひ皆さん進捗楽しみにしてくださいというところで本日以上でございます、また聞いてください、さよなら、
さよなら。